三、四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
感じがな。はい、皆さんこんばんは。サレとゴータのニョキニョキラジオ始まりました。 MC であります、サレスパー堀野です。この番組は電子書籍発行集団であります竹の子書房という、研究団体が、電子書籍の研究団体があるんですけれども、そちらの方で発行している、書籍などを紹介しながら基本ダラダラと、雑談を繰り広げていく番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。なんか、ちょいと直前までね、まあ、僕テレビつけないで、ネットのテキスト速報だけでずっと撮ってたんですけど、なんか、どえらい試合を WBC でやってましたね。結局、ニョキラジに間に合うようにして、コールドっていうね、っていう、結構でかめの公式のこんな試合でコールドかと思って、まあ皆さんはまあテレビ普通に見ててあれなんでしょうけど、分かっていらっしゃると思いますけど、たった今終わった、日本対オランダの試合、16対4 7回裏で、コールドですね。12点差でコールドになりましたね。はい、まあほとんどホームランで点を取ってるような感じでございまして、なんか一部には一部には監督、今回の試合は監督何もしてないよねみたいなね話もなくはないのですけど、まあまあまあまあそれはさておき一応決勝ラウンドこれ進出ってことなのかな、だよね多分なので、まあいいんじゃないですかね。はい、ここから先どうなることやらってのもありますけど、まあまあ一つ一つ勝っていくんでしょうか。勝つことを大事に、頑張っていただければなと思う次第でございます。しかしまあ16点ってやかなおっと、よいしょ、なんか急に今マドリーのあれがナレーションが聞こえたな本で思ったよね、今日は一日、まあ僕は表出てないでなんかごまごまとしたし、原稿とかやってたぐらいなんですけど、表はだいぶ大変だったみたいで、関東地方というか、ね、そっちの方はもう煙霧ってやつなのかね、最初、怒涛の黄砂なんじゃないかってぐらいに空が真っ黄色だったんですけど、どうも、ね、気象庁の、お知らせ的には黄砂だったみたいな、黄砂じゃなくて煙霧という、 気温差でこうあの乾いた土やらやらが巻き上げられるみたいなやつで、でもなんか 湿度が 75% 以上ぐらいだと、まあ、霧とか濃霧みたいなこと言うんだけど、そこから下だとなんか F みたいな言い方するみたいなこと書いてありましたけどね、それがあって、でその後強風がものすごくあって、ねえその後急にあの昼は暑かったんですけど、急になんか7度から10度ぐらい一気に気温が下がり、そしてなんか今日明日かの最高気温が今日と20度ぐらい違うみたいなこと言ってましたね、なんか北は北でだいぶあの大荒れの天気だったみたいなんで、日本全国なんかいろんな気象現象が起きてたみたいですけどね、花粉もありの、黄砂もありの、塩分もありの、雪もありので、こういうの経ていく何なのかな春を迎えるんですかね。まあ明日は皆さんご存知の通り、あの日から 2年に経つわけですけどもね、まあ、前向いていきましょうで、ちらっと、チラッとというか掲示板のところでも一応お知らせはしておりますが、本日課長休みです。マイちゃんシフトですで今後、まあ課長のファンの人のあれですが、今後完全に課長はマイちゃんシフトにならざるを得ないので、ニョキラジ的には課長をどうするかっていう ね問題が大発生はしてるんですが、で一応今後一応案として考えてるのが、課長と僕とのトークも、まあ、もしくは僕の都合が悪ければ課長の、フリートークを録音して、それを、まあ、番組内で流すみたいなことを、一応検討しております。で間に合えば今週からかけるのかなとかって思ってたんですけど、なんか、僕はちょっとそのフリーの日が時間が昨日撮るよみたいなことしてたんですけど、昨日はちょっと僕が出かけていなくて、で、そんな課長は昨日録音ができなかったということで、録音質も姿勢も今日はできないという形ですね。はい、まあちょっとその録音もどううまくいくのかどうかもわからないのでね、とりあえずそれを試しながらニョキラジの方も、ニョキラジのマイちゃんシフトをちょっと考えていこうかな。まあもちろんゲスト様がいらっしゃった時にはゲスト様を、優先をしたいかなと思うんですけども、まあちょっと多分ねツイッターのタイムライン的には課長いるはずなんですけどね、まあなのでちょっとそういう感じに、まあもしリスナーの皆様側で的になんかいいアイデアがあるんであれば、募集はしたいかなと、一応なんかその録音案を考えてはいるところでございます。はい、では、というわけで今日はあんまりネタもないので、なんか基本的にはサクッと終わろうかなっていう感じではあるんですが、一応お知らせがいくつかあるので、立てる場所防的な、宣伝だけはしておこうかなと思う次第でございます。改めて、この番組はサイトコウタロウニョキニョキラジオと申しまして、電子書籍発行集団竹の子処分という、団体がございます。こちらの団体は、まあ、主にツイッターで、まあ、知り合った、有志たちが募っている、電子書籍の研究集団でございまして、竹の子処分、は主にそういったところでツイッターでの、まあ、活動を、まあ、ツイッター以外でもいろいろ場所はあるんですけれども、基本的にはそこでアカウントを、持っている人たちが、まあ、より集まっている、手弁当な番組団体でございます、で、ツイッターでこう作品などを募集しまして、そこで、まとまったものを、 トゥギャッターにしまとめてで、もしくはブログなどので、長文などの小説なんかもあったりするんですけれどもで、そこでまとまったものを、トゥギャッターにまとめまして、さらに、イラストレーターさんたちに、絵を、表紙絵の方ですねそちらの方を募集をかけて、それがまとまったものを構成をかけで、最終的には、組版をし、電子書籍として発行しております。タケノコ書房のウェブサイトがあるんですけれども URL の方が http://www.takenokoshobo.com/タケノコ書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトでタケノコ書房というふうに打っていただきますと、上の方に出ると思いますのでそちらの方からアクセスしてください。もしますとタケノコ書房のウェブサイトを上、トップページに行きます。でこのトップページのところの、一番下段の方に図書目録というコーナーがあるんですけれどもこちらの方で表紙絵がずらずらと並んでおりますがこれが竹中書房で発行している電子書籍でございます。で、こちらの方の電子書籍のところの、まあ、ちょっ と、細かい説明はまた後にしますが、この表紙絵のところをポチっていただきますと書籍情報のページに飛びましてさらにその書籍情報のページの中段にあります、ダウンロードアイコンをポチっていただきますと PDF のファイルが開けますので、こちらの方あとはダウンロードしていただければ OK ということで、基本すべての PDF 電子書籍が、無料で、しかも会員登録なしで楽しめるようになっております。はい、今現在、竹の子書房で発行している電子書籍は103冊になっております。で、それを踏まえた上で、新たな動きとして、まあ、ちょいちょい今まで発表はしてたんですけれども、竹の子書房の方での、KDP、Kindle 版の方を、まあ、発行してそっちの方で、実際に登録とかしてみるとどういう形になるんだろうっていうのをちょっと、手探りで実験している最中でございまして、まあ、あの問題がクリア、あの特にあのいわゆる、作業している人の、まあ、確認ですね、あの意思確認とかが一番はっきりしている、まあ、単調ものとかそういう類のものとかが、まあ、主に今、中心になって、KDP で、出してみよう、計画を Amazon 社という、あ、じゃない、密林社の方でやっておりまして、この密林社の方での、第1弾、成果物というのが、出ております。竹の子書房の方の PDF 版の方で今までずっと発行してたものがあるんですけども、これはあの Kindle の方での、規約の関係で無料で、発行しているものをこっちに出す、あの KDP で出す場合はそっちの方を止めろという、指示があるので、実は PDF 版の方が発行が、で配信を終えまして KDP 版の方にておりま す。まあ実際ちょっとあのもう猫のことそのものは2010年とかの畑の場所が始まった初期の頃にあったものですし、もう著者さんであります加藤はじめさんのが、箱にであの著者でありまして、さらにそれにまつわる、もろもろの作業をこれこの電子書籍を作るにあたってのまあ、裏 の、 あの何はともかくとして基本的には組版するところとかそういうのも含めて自分でご自分でやられているので、著者のご意思が一番統一されているというところでこれが、一発目として発行になっておりますね。でなので、今後あの竹の子書房で、リリースされる本に関しては PDF の、 あの、ね、今までとのものに関しては、従来通り、無料で楽しめる形になるんですけれども、KDP の方でちょっと実験あの出版を、扱うにあたってはちょっとそのあの Kindle の方での規約の関係もありますので、PDF のファイルの方が、配信停止になるものが、あると思います。なので、今のうちに、まあウェブサイトで、今まで見ていただいたものっていうのが、ね、あの ダウンロードしていただけいただいた方が今のうちにいいかなという気はしますので、そちらの PDF 版の方がいいなと思う方はですね、で、その、3月8日かな、今から2日前に、猫の子と凛太郎の子とが、KDB 版の方で出ました。ウェブ、タケノコの、図書モグロコのところのウェブサイトをちょっと見ていただけると、猫のこともね、で、まあ、お泣きした方はたくさんいるとは思うんですけれども、こちらの方が、表紙絵の方とかがいろいろ変わっております。で、まあ、これね、中身は相変わらず手弁当なんですけどね、著者さんがほどはじめさんとかやさんになっております。で、ファイルの形式が PDF ではなくモビになりますね。はい。で、多分ね、ダウンロードアイコンのところをポチるとね、Kindle の方の販売してるページに飛ぶと思うんですわ。で、今後はこちらの方で、KDP としての、販売をする形になると思います。で、これは1冊300円ということですね。154ページぐらいになります。まあ、竹の子処方初期の、もう、名作といえば名作なので、これ、もう最後まで読んだ暁にはもう大、相当、大泣きするというね、まあ、ペットを飼ってるからいらっしゃる方もそうだけども、大泣きすることは間違いないと思うんですけれども、はい。ね、で、ちなみに、まあ、この書誌情報のページからの、ダウンロード、PDF の方の、ご収集はしておりますけれども、今での Kindle 版の方は私になっております。で、この Kindle の方、まあ、Kindle の方をどうやって読めばいいのよっていうのに関しては、これ基本、こっちでいろいろ説明するのはさすがにちょっと、何かとは思うので、Kindle 版の本の読み方に関しては、Kindle 版の方を、の方のページを、参照、Amazon 側の方のね、を参照していただいて、おそらく、Kindle のアプリとかを、スマホとか、タブレットとかそっちの方にダウンロードしていただいて、そこから多分買うような形になるのかなと思いますね。はい。確かね、Kindle のこれの、いわゆる iOS 版の方か、の方に関しては、ちょっとまだなんか、不具合があるのか何なのか、ですかね、というところだと思うんですけど、なので、ちょっとなんか正しく表示されないみたいなことがあるみたいなので、この辺はちょっと、まあ、まさに実験なので、これは何、とつれば、解決するものなのかとかっていろいろあると思うんですけれども、ちょっととりあえず iOS 版に関してはなんかうまく表示されないみたいなことみたいですね。はい。なのでとりあえずは、その他の、まあ、当然Kindle のホワイトペーパー、なんだっけ、ペーパーホワイトだっけ、なんだっけ、Kindle の端末とかだったら問題なく、見れるんじゃないかなと思いますね。はい。ちなみに、だからこれで、300円ぐらいという価格が果たして適正なのかどうかとかっていうのも今後、まあ、また考えることにはなるのかなと思いますし、とりあえずね、これぐらいでやってみてどうなのかな。まあ、とりあえず、ど素人が、ど素人なりに作ってみて、とりあえず Kindle で本を発行するっていうところまでは普通にできるっていう、ことだけは、これで実証はされましたかね。まあ、あとはそのいろいろ問題としては iOS でちゃんと出るのかとかね、あとこれがだからとりあえず今出た、出ることだ、登録を Amazon 側にされたことはされたけど、これを売るとか、もしくは、ね、宣伝するとかってなった時には一体どういう問題が生じるのかっていう、そこを解決するためには何をすればいいのかとかっていうのはね、まあ、当然買い求めいただいた方はカスタマーレビューとかそういうところを書いていただく、口コミを書いていただくとかっていうことで、 宣伝にはなるんでしょうけれども、まだまだ、
ちなみにアマゾンのベストセラー商品ランキングのね家庭問題編とかの今96位とかですね ですね。まあこれはどれぐらい売れてるもんなのかとかっていうのは多分まだ外まで見てる範囲ではわからないはずなので、どれぐらい売れてるのかチラッと聞いた限りではね、ものすごいビビってるもんでしたね なので、よろしければ、お買い求めいただければいいかなと、300円ですね、はい。あ、うん、そうですね。今利用可能な端末ってところをポチると、あのアマゾンのそのポチると、Kindle の端末、ペーパーホワイト、ホワイ、ファイヤー、ファイヤー HD、 そして Kindle for Android の4つになってますね、はい。はい、なので iOS も対応してくれると、いいなという気はしますね、はい。まあ何かこれ今あれかな、あ、はい、ということで、まあなんかいろいろあったはずなんだけど、ちょっと、僕も仕様的なところがなんか回し読み的なものもなんか機能的には Kindle の本ってあったりするらしいんですけど、ちょっとその辺をそういえばちょっとメモっとくの忘れちゃったなと思って、はい、ね、あ、一応なんかいいねには2つぐらいついてるなよかった、はい、です、はい。なので、誤解なきように言っておきますと、猫のこと、こちらの方は KDP 版で、KDP 版は残念ながらというかね、無料本という形が取れないので、それでまあお金を有料って形になるんですけれども、ここを間違えないようにしていただきたいのは、従来通りの PDF で出す方に関しては無料です。はい。これは、今までも変わりなく、やろうかなと思いますね。はい。でこっちの方はまあ趣味でやる範囲なので、まあ好き勝手に、気が済むまでいじくって、クオリティ高めて出すような形はできると思いますね。 KDP に関しては KDP 版に関してはそのモビの形式の方にするにあたってのいろいろなやっぱ制約なりなんなりがね発生するので、ご存知の方もいると思いますけど、フォントが2種類しか使えないとかね、ふざけんなみたいなのがあったりするんですがこれ多分ね、デザイナー的にはね、デザインをやってる人とかだともうね、とかになりますけど、フォント2種類しか使えないとかね、まあいろいろあるんで、まあそれ用のこう手直しをせざるを得ないわけですよね、はい、はい。なのでええ宣伝書に落ちたの僕僕が宣伝してる人って僕のせいじゃん落ちる理由って他に売れてる本が上に行ったからでしょだって実売する数って僕の方で下げるってことはないはずだからはい、ですよね、はい。ですので、で、なので、そういう形の、分け方をしていくと思います。まあ、レベルというかね、我々研究集団として、団体としては、タケノコ処方なので、一応、こちらの図書目録の方にも、混ぜて、まあ、多分、いずれ数多くなっていったら、分化して、もうちょっと、このワードのところは、整理していこうかなというのも視野に入れると思うんですけども、とりあえず今のところはこういう形で、埋め込んでみて、ね、まあ、今まで通りこの辺は手探り手探りで、やっていこうかなという感じですね、はい。 まあ、もしなんかこう細かいところで、気になることがありましたらね、あの竹の子賞学者院というか、まあ、主に、三輪支社に関しては、一応加藤さんの方が、主導で動いてたりすると思うので、そちらの方に聞いてみると、気軽にご報告をしてくれると思うので、あの身になるご報告をしてくれると思うので、はい、ですね、というわけで、まあ、実はその、PDF の方は無料だよっていうことを含めて、あのどうしてもあの強調はしたい、意味合いもあって、割といろんなところで今までは普通に電子書籍って言ってたんですけど、あえてなんか PDF 電子書籍っていう風に、こっちの方が無料だよっていうことを一応あのいろいろカスタマイズはしてるんですけどね、はい、もしなんかあのここであのあの修正あの忘れてねみたいなところがあったら、あのどしどしあの加藤さん宛にレスしてあげてください。あの我々もあの2年半近くあの遊びでやってきたものが死ぬほどあるんですけど、遊びで やりすぎて膨大なことをやらかしてるせいもありまして、目が一人二人、まあ、もしくはねあの社員だけでは行き届かないところもあると思うんですね。ここ直した方がよくねみたいなのがね、ありましたら、ね、ここはあの加藤さんもさんざん言ってる通り構成っていうのはたくさんの数で見ていただくのがありがたいと思うので、はい、よろしくお願いしますね、はい、ですね、はい、なので、よろしくお願いいたします、はい。まあ、これで一応登録の時はね、これ猫のことは一応全世界向けなので、まあ、日本語で書いてありますけど、世界のあの世界中に散らばってる、日本人の方で、猫好きな人はもしかしたら飼うのかしらねっていうのもね、まあ、とはいえまだまだ今のところ、まあ、これまだあのご本人にが言っていいもん、多分ご本人からの発表があればあれあの実売種とか言えると思うんですけどね、僕がちらっと聞いた限りでは、あ、電子書籍って売れないもんなんだなみたいなの数字を聞しか聞いてないので前途は多難だなというね、今んとこはそんな感じの以上なので、そうね、はい、そんでもって、これは宣伝していいものなのかどうかは、あ、はいはい、了解です。で、もう一個、正確には、まあ、大体的にタケノコ消防でっていう形ではなく、タケノコの、所属している社員の方の、なんていうのかな、こう、個人の活動の、まあ、いろいろ、まあ当然ね、タケノコ以外のこともいろいろやってる人たちがたくさんいるんですけれども、の中で、一つ、今週おめでたいことが一つございました。はい。はい。第二制作部のね、動画家の課長だったかな、の方の、ひょうじさん、が、ね、この竹の子消防では、もう子さんの、一人ではあるんですけれども、方がね、ずっと、個人で、MMD の方を、こねくりこねくりしてる、活動をしておりますが、で、こちらの方で、ちょっと待ってください。
はい、ちょっと待ってくださいね、今完全に僕完全に黙ってるな俺。先日、まあ、3月9日ミクの日ですね、の日に第10回 MMD 杯、が発表になりまして、そのひょうじさんの方もね、MMD の動画の方が、観光庁賞というのをね受賞されました。はい、こちらの方がね、まあ多分 MMD の方の、チェックしてる方たちは当然誰が何撮ったとかそういうのはに関してはよく分かってらっしゃるかなと思うんですけれども、観光庁お偉いですよの方から出ておる、こちらの方から、特別賞をいただいた、これがね、まあ竹のことは別の形でもあるので、まあご本人はMMD の方では表示という名前ではなく、無名 P となってたんですけど、無名 P さんの、動画ですね、世界を果てに、世界の果てを探したことか、こちらの方であります。まあニコ生、これ SM のあれかな、番号とかを言えば、わかるもんなのかな。まあ、掲示板の方でも、どなたか URL とか貼っていただけるとありがたいのですが、うちの社員、ニコ生の方のね、SM2010-1183 か、こちらの方ですね。はい。で、世界の、まあ、多分 MMD の、発表をしてるページとかで、観光庁賞の、受賞のやつとかを多分リンク貼られてるはずなので、そっちからもう行った方が多分早いような気がしますけど、はい、ですね。はい、こちらの方、よろしくお願いします。ちなみに今さっきちょっとうんと黙ってたのは、その感じの表示さんが、うん、出るのかな出ないのかなみたいなところをちょっと今、やり取りをしてたもんで、ですね。はい、ということでね、まあ割と何気にタケノコ処方とかたまに何々受賞しましたみたいなとかたまにあったりはするのですが、こういう形でね、受賞されたことはおめでたいなと思う次第でございます。はい、ね、はい、かな、という感じだろうか。あとは何かあったかな。もうなんかあっちで あっちやらこちらがいろいろと大変で（笑）でございますね。はい、とりあえずね、まあ KDP 版の Kindle 版の方がはまあちょこちょこと動きはあるっちゃあるんですが、まあ当然PDF 版の方の作業の方も並行していろいろ進められるものは進めたりはしているので、そっちの方も出ると思いますし、PDF 版をやめることでもないですし、KDP 版になったからといってそのあ KDP 版の方があるからといってそっちが自然上になるとかっていうことでも今のところはない形だと思いますね。その辺はちょっとまあ我々の活動をご理解いただいて、
いただければなと思います。まあ、基本的には今のところ実験段階なので、いろいろ実験をしてみないことには何ともなっていうところを、手弁当、結局今のところ自分たちでやってることに関しては手弁当でしかないので、それの、範囲のままでやってる形ですので、まあちょっとそれがどういうふうな、成果になるのか、まあならないのか、ノウハウだけをやってるのかっていう感じですかね。まあ結構この PDF 版を、まああの、で今まで前提で考えてたものがそうじゃなくなると、また前提が違うせいでいろいろ変えたりなんだりとかってする作業とかもあったりして、やっぱあのなかなかやることが一つじゃねえなっていう感じですね。あ、準備できたっぽいですね。はい、こちらだ。はい、はい、現在つなぎ、よいしょ、来たかな。
はい、どうもこんばんはです。
こんばんはです、はい、そしてお久しぶりでございます。
はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。お元気ですか。
おかげさまでなんとかって言いたいところなんですが、実はいろいろありすぎてまだちょっと目が回っております。
まだですか。
はい、あのアドレナリンの制御がちゃんとできておりません。
はい、そんな、先ほどチロと、ね、あのご紹介をしましたが、一応あれですよね、動画家は課長ですよね、あれですかね。
一応付きで課長です。
はい。いえ、動画家の課長であります、ひょうじさんです。はい。
はい、どうも、ひょうじと申します。お久しぶりの方はお久しぶりです。ニコ動の方では、無名 P、カッコ無名といった方が名前がわかる方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね。
はい。画家の平社員で動画家の課長をやっております。
はい。ね。で、まあね、当然、タケノコの活動とは別に個人で別にうねうねやってることに関しては別に何の問題もない形なんですけど、はい、そんな中で、ひょうじさんがちょうど、まあ、ここ1年ぐらいですかね、はい、に、うねうねを、こねくり回してたのが、なんと MMD と。
はい。1年半ぐらいになりますかね。
あ、もうそんななりますか。なんか気づいた時には、はい、もうなんかいつの間にかそっち行ってて、で、ほら、なんかオフ会というか、そちらの方でお会いしたときに、もうすでにもう、
はい。
なんか、お持ちになられてる、
はい。
ノートにはもうすでに、いらっしゃったので、マディさんが。
はい。マディを作り始めたのが、
うん。
昨年、おととしになるのかな、もう。9月の末あたりだったんですよ。
はい、はい、はい。
で、それから1ヶ月後の10月末ぐらいに、うん、マディとヘタッピーという、
はいはい、
ヘタッピーの方は、コーンさんという方が、うん、ペテン師と身代わりの表紙を書かれている方がね、
はいはいはい、
これから出る予定の、
うん、
あの方がキャラデザしたものなんですけれども、
はいはい
はい、その2体をなんとか踊れる形にかろうじて整えまして、
はいはい、
で、作って、っていう状態だったんですよね、
うんうん、
でそれからずっとですから、まあそれなりに長く続いております、おかげさまで。
なるほど。それで、はい、もう1年間くらいで、であれですよね、で、まあご存知の方はご存知だと思うんですけど、ひょうじさんはひょうじさんで、そちらの方の数ともことでニコ動でタケノコのコミュニティの方でやってますよね。全部放送作業とかもやってて、
はい、
まあ多分そちらはそちらでご存知の方いらっしゃると思うんですけど。
いや、ほとんどいらっしゃらないと思います。タケノコ書房のですね、
はい、
コミュニティの方での生放送は、
はい、
大体の人が大変動きにくい、
うん、
20時前後からスタートして21時ぐらいには終わってしまうんですよ。
ああ、なるほど。うまく、時間帯に的に合う人がいない時間帯なんですかね。
まあ、加えてですね、はい、やはり、タケノコ書房の知名度自体がニコニコ動画では低いので。
ああ、なるほど。は
い、そちらの方で、 タケノコシャボンのリスナーの皆さんでも生放送やってると知らない方とか、はい、それから、まあ、うん。生放送をやっているんだけれど、うん、夕飯の支度やら何やらで時間が合わなくて聞けない方っていうのはおそらく圧倒的に多い時間だと思うんですね。
はい。
まあ、あえてその時間にぶつけてるわけですけれども。
はい、あえてなんですか。
はい、
そうですね。僕もね、あれやってるなーとかって思う時間帯の時にはちょうど忙しいかったりとか、飯食ってるとか、その辺だったりしたなーっていうのが非常に多くて、なんか、ま、なかなか生で聞けないなーというのが。
むしろ、なんでしょう、初めのうちは本当に生放送の練習のつもりでやってましたし、今も試行錯誤やってるんですけども、うん、まあ、そんなのもありまして、
はい、
あんまり人が来そうにない時間狙ってみようかっていうのがありまして、
はいはいはい、
なのでですね、はい、いつも、いらっしゃってくださるリスナーの方は、
は
い、2桁になったことがございません。
あ、
まあ、いつも1桁前半、稀に、一桁後半。
はいはい。
そのぐらいの頻度ですけれども、それでもね、定期的に聞いてくださる方がいらっしゃいますので。
これは良かったです、ね。
加えて、はい、はい。加えて、喋りの練習にもなりますので。
はいはい。
それで、定期的に続けさせていただいております。
はい。
はい。ちなみに、はい。は
い、あ、いや、そちらの方も皆さん、ぜひ聞いていただければと思います。
はい。まあ、ちなみにですね、はい、まあ、今現在も、まあ、聞こえている声があるかと思いますが。
はい。
まあ、この声、例によって地声ではございませんので。
はい。
ボイスチェンジャーの方を使っておりますので、はい、まあたまに音声がとんでもないことになりますが、それでもよろしければどうぞご入力
ください。とんでもないことってどんな感じになるんですか。もう機械音声のすごいみたいな状態になるんですかね。
あ、前にこんな声でやったら声帯に爆笑こかれましたけど、その日か。
それは急にそれだとびっくりしますね。
まあそういうことですね。他の生放送にお邪魔した時にね、ちょっと声を変えたらすごい勢いで爆笑されまして。
ああ。
普段はラジオの音声は普段これでやって。
そうですよね。今までのゲスト出演でもそう、これですよね。
はい。で、朗読音声では一応、こちらの声を使っております。
うんうんうん。
はい。なるべくノイズが少ない方ということでね。
はいはいはい。
で、まあ、基本的に、ボイチェン使いですのでということをあくまでも、
うん、ご理解いただいて。
初めに、はい、はい。ご理解いただいて。はい、この状態で、ね、では切り替えますので、と言って、朗読放送したりはしております。
はい、はい。
はい。
ね。はい。そして、まあ、今回の、MMD の何ですけれども、
はい。
はい、僕は、昨日たまたまその瞬間をツイッターで見たのと、たまたま、はい、チャット的に喋ってたので、知ってはいるのですが、
はい、
まあ、ね、さっき一応ちらっと説明をしたんですけれども、昨日はまあ、はい、3月9日でこともあり、ご存知の方はご存知の通り、はい、MMD 杯の第10回かの、結果発表がありまして、
はい。はい、閉会式ございました。
はい、ございましたね。それを、おじさんは何気なく見てたわけですよね。今日と今回はどういう結果なのかなというふうに。
そうです。
普通に見てたわけですよね。
はい。MMD 杯のコミュニティの方が混雑しておりまして、
はいはいはい、
もうスタートの開場した時点の8時半の時点で入ったらもう立ち見せてだったんですね、うん、プレミアムも。
あらあらら。
で、あちらのコミは実は意外と登録人数が少ないので、
うんうん、
レベルが低くて受け入れ人数がそんなに多くないんですね。なので、はい、プレミアムがあんまり入っていると、
うん、
無料の人たちが弾き出されちゃうんですよ。
はいはい。
なんで、たまたま、動画家のエンドレスさんが、
うん、
動画家にいらっしゃるエンドレスさん、エンドレス P といって、実は MMD の生放送主としては割と有名な方なんですけど、
はい、
その方がですね、画面キャプチャーでミラー放送してたんですね、うん。ミラー放送してほしいっていう依頼が流れてたんで。
なるほど。はいはい。
はい。それに応えて、エンドレスさんがそれを引き受けて流してたんで、
う
ん、
はいはい、
でそっちの流してた方は、MM、ミクミクダンスコミュニティといって、
うん、
いわゆるミクミクダンスの本コミと言われてるんですね。
うん、
本コミュニティと、
うん。
そちらの方は、登録人数が非常に多いので、受け入れ人数が多かったんです。
なるほど、ね。
だから、自分は本コミの方を、ハイコミの方を抜けまして、
はいはい、
本コミの方のミラー放送に行ったんです。
はいはい。
で、そっちでのほんと見てたわけですよ。
うん。
うん。
のほんと見てたら、
はい。9時過ぎぐらいにですね、一回自分の動画、何気なく、あ、再生数どうなかったかなって、
はいはいはい。
パチッと 二度のしましたら、うん、なんか一言ポツッと観光庁からっていうこともあったんですよ、コメントに。
はあ。
なんのこっちゃと思ったんですよ。
はい。
そのまま見てたんですけどね。
ええええ。まあ、その時点ではまだ発表になってないから、なんだかわかんないですよ。なんだろうな、ぐらいですよね。はい。
はい。おそらくね、おそらくもうその時には、NMD 杯の、ホームページの方では、閉会式のページがオープンになって結果が出てたんじゃないかと思うんですよ。
あー、なるほど。
でも、まさか、自分の作品受賞すると思ってませんから見てなかったですね、自分。
はいはいはい。そっちの方を見るよりは、あの閉会式の様子をのほほんと見てる、あの、一ユーザーとしてね、見るような感じだったわけですよね。
はい。おやーっと見せたわけですよ。
はい。
で、第1部が1時間かけて終わって、第2部だって始まりまして、はい、第1部の方というのは、もう、マイリストの数で決まる順位の方が順次発表されていきますから、
はいはいはい、
その辺はもうオープンになってるんで、結果って大体分かってるんですね、見てる人たちは。
うんうんうん、
だから、本番は第2部と常に言われておりまして、
はい、要するにいわゆる、はい、予測がつかない。
そう、運営が何を選ぶかというのと、
うんうん、
あと、選考委員として参加した皆様、今回は5名1社1丁
の、はい、
7名の皆様が何を選ぶかっていうのが注目の的だったんです。
はいはい。
はい。
そして、順次選ばれていく中で、突然、はい、突然、京次さんは、はい、吹き出すシーンがあったわけですよね。
はい。
まあ、観光庁のところで。はい。
はい。選考委員のですね、選考委員特別賞大取りを務めました、はい、観光庁さんの、
はい、
観光庁の中の人のですね、
はい、
発表が出た瞬間にリアルタイムで吹きました
そう
何が起こったのか分かりませんでしたね、正直言って画面出た瞬間。
そうですよね。
あっていう。
そりゃね、まあ、こういうものって、事前の発表って本人にはないんだなっていうのもありますけど、そりゃまあ、じゃあそういう形で言ってたら吹きますわなと。
はい。基本的にはですね、閉会式が終わった後に、はい、ニコニコ動画のフレンド機能を使いまして、はいはいはい、運営の方からメッセージが来ることになっております。
うん、
ので、閉会式の前っていうのは基本的に自分で閉会式のホームページをチェックするしかないんですね。
うんうんうん、
で、まあもちろん、自分は終わってからいつもほぼこういう結果だったのかとチェックする側でしたので、
はいはいはい、
あらかじめチェックするなんてことはなかったわけですよ。
はいはいはい、
何しろ入賞してるなんて思いませんから。
そうですよね。
はい。何しろ名前も名前ですし、自分もまるっきり無名ですので、本当に MMD の中でも。
はいはい、
うん。
うん。ね、これが、まあそう考えると。もしかして今まで他の人たちも同じような、同じことを通過儀礼としてやってきたのかなとか一瞬思いますよね。
どうなんでしょうね、
俺はどうせとかって思ってたら、プーって吹くっていうことをみんな、意識的なところでやってんのかなと思うと。
いや、自分はね、
はい、
MMD 杯には第8回から参加してるんですけれども、
はいはいはい。
うん、
ちょうど MMD 始めた頃からってなるとそれぐらいかですかね。はい。
え、8回って。MMD の閉会式に、うん、制作者がいられる場合といらない場合がありまして、やっぱり皆さん、それぞれ都合がありますから。
うん。
でも、いるときに、なんだろう、受賞者が、って叫ぶシーンはなかったですね、見ててね。ある程度やっぱり実力のある方とか、あ、これが入って当たり前だよねっていうのは割と選ばれてたような記憶がありますので。
うん。
うん。
まあね、まあ確かに、そういう意味では、うん、まあ、環境は、観光庁っていうのも今回初でしたよね。確かになんか、観光庁さんって、で、何選ぶんだろうみたいなのも、風紀みたいなのは、なんで、むしろなんでこの観光庁なのみたいな感じでもあったりありましたけど。
ですね、観光庁さんが今回選考委員に、
はい、
参加している理由というのがありまして。
はい。
実はですね、今回の MMD 杯の選考委員へのオファーというのはあちらから来たんです。
ああ、うちにもうやらせてくれと、みたいな。
はい。
はい、はい。
はい。MMD 杯のホームページの方から、閉会式の結果の方に行きますと、詳細が書いてあるのですが、ことはですね、ちょっと話が長くなりますが、第9回、 前回の MMD 杯に遡ります、
うん、
その時にですね、シーサイドさんという動画の作り手さんがですね、
うん、
トーナステーションという作品を挙げました、
うん、
これはですね、震災で失われたトーナ駅という駅があります、
はいはいはい、
その駅の、その駅にまつわるお話を動画にしてたんですね、
うん、
でそれをたまたま観光庁の中の人が見てたんです。
うーん、
見終わってから、その、動画の力っていうのに、大変感激した模様で。
はいはいはい。
選考委員に加え、選考委員に立候補してきたそうです。
おお。
はい。
まあ、そういうので立候補って珍しいですけどね。
町の方からオファーが来たそうです、
へ
ぇ、そういうわけで、今回、観光庁さんが、全くの不意打ちで参加いたしました。選考委員は誰だろうなってみんながワクワクしている時に始まった開会式で、
はい、
ラストに観光庁が来た瞬間何事だって叫んだ人がすごいたくさんいました
ですよね。いや、なんかほらね、ミクにこう何かこう接点があるほらファミマとかだったらまだ全然わかるわけですよね、
うん、
なぜっていう、
うん、だからなんでしょう、本当に鉄道好きな方が作った、
はい、
動画ではありますけれども、
はい、
うん、本当に震災であった場所とかを取り上げた、たまたま取り上げた動画をたまたま見て、
うん、
うん、その動画の力をぜひとも観光庁にお貸しいただきたいと。
ああ、なるほどね、はい。それを、まあ、こういう形のものがあるよっていうのも、ね、自分たちをからまた発信すれば、なんか、広がっていくだろうし、何かが繋がるものもあるかもしれないっていうふうにね、当然、はい、上の観光庁なりになんかできることがあるかもっていうのはありますからね。はい。はい、
何より MMD というのが、はい、ミクさんだけではなくて、
はい、
今はもう、オリジナルのモデルをどんどん購入して、ね、うん、オリジナルの、本当にオリジナルの作品を作れるような状態の中でですね、
うん、
熱心な鉄道ファンの皆様が、大変に優れたモデルを作っていらっしゃるんですよ。
うん、
だから、ミクさんから普通のドラマからサスペンスからてっちゃんが喜びそうなものまで何でもかんでも作れるんですね、うん、作ろうと思えば、
うんうん、
だからそういった意味では、うん、MMD の可能性っていうのを見てやっぱり、その動画の発信力っていうものを観光庁さんの方で認めてくださったのかもしれません
ですね、
はい、うん、
多分相当じゃまあ、多分今の、MMD って名前だけはどうしようもないですけど、元から発信してるところがそれですけど、
はい、
外側から全然その作ってる中側側のから見えない人からすると、やっぱりちょっと、色眼鏡で見えちゃう部分はどうしても見える、あるとは思うので、だからそこをちょっと一回、取っ払って、いろんな作品を見ていただければっていうふうなね、きっかけが、いろいろ、まあ多分 MMD 杯自体もね、決してね、こう、閉じた世界ではないですから、外に向けて何らかの形でアピールできることがあるならば、当然そういうところではね、はい、いろんな形で浴びれればいいだろうしっていう。うん、まあそんな中で、観光庁さんの賞に、ひょうじさんが選ばれて、ひょうじさんじゃないな、この場合は MMP さんが選ばれたわけですけど、はい、
そうですね。
はい、
なんで選ばれたのか未だにわからない
です。どうなんでしょうね。多分はまたどうなんでしょうね。観光庁さんからなんか何らかのアクセスが あるんですかね。
ないと思いますよ。
名誉だけ以上なんですかね。
うん、おそらくそうだと思います。
はい、
MMD 杯っていうのが、
はい、
そもそも何か誤解されてる気がするんですけれども、うん、何かを競うためのものではないんです。便宜上マイリストでじゃあ順位決めようかってやってますけど、もともとはね、MMD、ミクミクダンスというソフトを作った、樋口 M と呼ばれている方がいらっしゃいます。
はい、
継承がもう M なんですね。はい、何の略だか実は自分はわかんないんですけど、樋口さんという方がいらっしゃいまして、その方がですね、MMD に関しては一切合切金銭を受け付けないんですよ。
うんうん、
全く取らずに寄付すら募っていない、
うん、
その方の名言としてお支払いはあなたの動画で結構ですっていう一言がありました、
うんうん、
でその第1回の MMD 杯はじゃあ せっかくそういうツールを作ってくれた樋口 M に感謝して喜んでもらおう、動画でみんなでお支払いしようじゃないかって始まったんです。
ああ、なるほどね。うん。
はい。だからまあ、半期に一度の決算月ですね。
なるほどね。うん。
はい。まあ、そんな状態で始まったものですのでね。
はいはいはい。
うん。だから何かを競うとかそういうのではなかったっていう。
うん。
うん。
なるほどね。
はい。
まあ、そういう意味では、まあ、まあ、でなな変な言い方かもしれないですけど、ちょっとタケノコに通じるなんかあの意味合いも なくはないですけどね、
うん、
あのどっかこ う, あのうねうねしながらこう成果物を何らかの形でわーって、まあ、悪ノリも含めてなんでしょうけど、
ええ、悪ノリしすぎてですね、健全な時間には放送できないような作品もございます、
はい、ですよね、多分ね
毎回毎回ね、あの放送リストの拒否リストに突っ込まなきゃいけない作品が出ます、必ず。
まあまあ、そういうのも、まあ、
はい、
しょうがないですけどね。
ひっくるめて
ですね。
MMD、はい。
はい。はい、ですね。
うん。
はい。まあ、なので、まあ、とりあえず、まあ、一応、肩書き的には、その、観光庁賞受賞という形になりますけれども、まあ、それをきっかけにね、その無名 P さんの、今回の動画、またタイトル忘れちゃったどっかにメモってたはずなのに、世界の果てを探した男、はい。
はい。
はい。の方をね、見たことないよ、もしくは MMD ってなんだろうっていうの全然わかんない人でも、あ、こういう感じのことができるんだ、もしくはこれ、その動画を見ていただいて、なんかの、ね、いろいろ、まあ、感想なり、コメントなりをしていただいて、いただければと思う次第ですね。はい、
ただまあ、自分の作品から見るとね、MMD でできることをちょっと誤解されそうで怖い。
なんですか？
自分の MMD は、
はい、
いわゆる紙芝居形式と呼ばれるもので、
はいはい
はい、静止画でできてるんですね。
はいはい、
静止画を連続的に、というか静止画を何枚も作っていって、それを編集ソフトでつなぐっていう形で作品を作ってます。
うんうん、
のでね、なんだ MMD って絵動かねえのかって思わないでください。ちゃんとアニメーションします
んで。はいはい。じゃあその辺はまあ、さらに、より詳しくなんかも他にいっぱい見たい方はまあその、はい、まあ MMD 杯のね当然結果のページから行ってもいいでしょうしね。自分で見つけていただいてもいいでしょうし。
はい、まあそれから MMD ってなんだ別にミクに興味ないよっていう人にもですね。
うん、
アニメや特撮に興味がある方は。再現系の MMD を探すというんです。
はい。ありますね。
オープニングの再現とかかなり優秀なものが揃ってます。
はい。
今回の入賞作の中にもあったんじゃなかったかな。
うんうんうん。
はい。
ねえ。はい。
うん。
なので、そちらの方もぜひ、見ていただいて、まあ、ただ、ただ、昨日、まあ、というか、今の時点でもそうだと思うんですけど、ムーメピーさん的にはだいぶアワーバーな、
はい、
時間がひたすら続いてたわけですが。
はい。あのですね、
はい
自分の動画というのは、
はい、
普段ですね、3桁前半回ればいい方なんですよ。
はいはいはい。あ、再生数ですね。はい。
はい、はい、再生数、
はい。
で、MMD 杯の動画だけは、
はい
やはりいろんな方が見ますので、
うんうんうん、
大体の無難にできている動画っていうのは最低でも再生数が1000回転ぐらいするんですね。
うんうんうん、
初登場だった自分の第8回の MMD 杯の時にも1000回転はクリアしてますから、
うんうん
うんお祭り効果というか、
うん、
そういった意味では再生数がそのぐらいはいくなっていうのはあったんですね。
うん
第8回にはそうだったんですけど、第9回の時から突然再生数が伸びたんですよ、ぐぐっと。
ほう。
多分多少の知名度とかがあったのかもしれませんけれども、
うん、
何しろ自分、MMD の、さっき言いましたけど、生放送主のエンドレスさん、
うん、
エンドレス P さんの P モデルと言われる、要するに本人のなんて言ったらいいのかな。まあ、本人のモデル。
うん
うん、本人の役目をするモデルですかね、MMD の中で、
うんうんうん。
それを作って、さらにその汎用型のエンドレスという、
うん、
汎用型を作って配布しているというのもありまして、多少知名度が上がったのか、うん、再生していただける、 回数がだいぶ増えたんですね。
うん、
で、ハイが終わった後もじわじわと伸びていくというなんかホラーなものになりまして、個人的に。
うんうん、
気がついたら5000回転超えてたんですよ。
おぉ。
大きく伸びましたね。すごいなって思ってたんです。
はいはい。
それでも、ハイが終わった時には確か2000何回転だったんですよ、再生数が。
うん。うん、
で、今回の動画が、またちょっと上がって、終了した時には3800再生弱だったんです。
うんうん。
3800再生弱っていうのは結構、自分としては伸びた方なんですね。
はいはい。
で、今現在なんですけれども、
うん、
MMD 杯が終わりまして、
はい、
閉会式が終わりました。
はい。
先ほど言った再生数からどうなったかと言いますと、
はい、
現在7709再生いただいております。
はい。
倍以上回りました。
ですね。
おそらく。倍近く回りました。ありがとうございます。
はい、
すいません、マイリストを普段、2桁後半とか3桁乗ったら万歳の状態のところ、そろそろ4桁乗るんですけど。
この前いいじゃないですか。ここんで観光庁ホイホイとか書いてありますけど。
はい、観光庁ホイホイ、観光庁賞、MMD 杯受賞作品といったタグをいただきました。
はい、
ね
この中にマディって並んでるのが面白いですけどね。
マディとピコと本当はダブルエンドっていうね、はい、ユニット名が入ってたんですよ、
はいはい、
エンドレスモデルとエンドレスモデルの
2
人組の略称なんですけど、
はいはいはい
まあ、これの名付け親はエンドレス P さんご本人ですけれども
、はい、まあそこに完全に今回の MD 杯関連のタグが、
はい、
完全に出張ってますね。
これは仕方がないです。
ですね、
もうタグの数が少ないんで、自分もキャラ名のところにはタグロックしてないんですよ。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
うん。タグで遊びたい人もいるだろうから、
はい、
自分のモデルマイナーなんで、いざとなったらもうモデル名消しちゃっていいぐらいの勢いだったんです、うん、
まあ、なので、
はい、
タグからも当然多分いけるとは思いますが、まあ、ね。
まあ、MMD 杯受賞作品とやると過去の作品もたくさん優れたものが見つかると思いますので、
そちらの方から、ね、はい、まあ、ムーメイ P さんの動画だけでなくいろんな形のものを見ていただいて、
はい、
まあ、本当になんか、全然、これ、ニョキラジリスナー的には畑違いな感じに感じてる人も、MMD の動画っていうのはどんなもんなんだろうっていうのはちょっとこれきっかけで見ていただいてもいいんじゃないかなと、ね、思いますね、はい、いや本当にたま僕もそんなにね MUD 自体はねそんなに詳しくないですし多分ね今チラチラっと言ったムメピーさんのいろんな単語ももうなんとなくわかってるんですけどおそらくリスナーの方は全然わかんない俳句ってどういう意味とかねってことすらもわかってない可能性が高いんですよ。なんですけど、まあ、それこそ MMD 自体もわからないし、配布って言われても、何のか、配布って何っていう、多分、人もいるとは思うんですけど、うん、まあ、多分、ちょっとこの時間、今もうそろそろ30分、お約束の30分くらいになろうとはしてるんですが、うん、多分ね、説明は、なかなか、長くなりますよね。
終わります。
終わりますかね。
はい。MMD というのはフリーソフトだというのは最初に言いましたね。
はい。
で、その、MMD がフリーだということでですね、モデル、
うん、
アクセサリー、それから背景となるセット、
はい、
そういったものが 3D のモデルになっているわけですけれども、はい、それらはほぼ全てがフリーで配布されています。
はい。
要するにフリーで配られてるわけですね。ご自由にお使いください。はい、うん、もちろん一つ一つに商用利用はアウトとか、そういったリードミーは必ずついてます、
うん。
そういった利用契約を守る限りは、ほとんどすべての、ものを無料で、お預かりしてきて、それでセットを組んで自分で使うことができます。
うん、
そういうものの中で、自分はその中で動く実物モデルのごく何体かをモデリングして配らせていただいております。
はい、
まあ、配布っていうのはそういうことです。
そうですね。
これをやっている方が無数にいらっしゃいます。
はい。
ですから、かなりの数も、いろいろなことができるようになっております。
はい、
効果なんかもそうですし、
はい、
MMD でフリーで配られていないものはほぼありませんが、
う
これはお願いなんですけれども、もしこれから NMD を始めようという方はですね、うん、必ず添付されたリードミー利用規約を読んで、遵守してください、うん。
はい。
守ってください。
はい。
でないとですね、それが原因で発生したトラブルによって、追い詰められたモデラーさんとか、制作者の皆さんが、創作生命を絶たれてしまうこともありますので、再確、はい、
うん。
今までね、R18G とかに使わないでくださいっていうモデルを使っているのを盛大に、表に出しちゃった人がいたばかりに傷ついたモデラーさんが引っ込んでしまったり、もしくはそういうことにぐらい使わせろって、逆にそういう、守らない人たちから非難が集まって追い詰められてやめた人もいらっしゃいます。
これちょっと困りますね。
はい。そういったことが起こらないようにですね、はい、ぜひともリードミーは読んで遵守していただければと思います。はい。ね、そんなところです。
はい。ね、まあ、なのでこの MMD のジャンルの人たちが要するにこれだけ、幅広く、そして表現力も豊かになったのは、そういう、いろんな人たちのこう、なんでしょうね、手のつなぎ合いといいますか輪が、うまいことをこうみんなで助け合いながらこう出来上がっていったものが、こういう今あるものなんだよっていうことですかね。表現力の豊かさの分だけ、そのつながりが、太いというかね、
はい、
感じですよね。
ただし、その横のつながりに甘えて何でもやっていいかっていうと、そういうわけじゃないんで、
うん、
親しき中にも礼儀ありと言いますので、
はい、
なるべく互いの礼儀は守っていただければと思います。
ね、はい。
はい、
まあ、そういうジャンルでも、まあ、知らなかったという人は、ぜひぜひ。まあね、動画見る分にはね。
そうですね。
ニコ動で、全然普通に、見れますので、
はい。あ、それとですね、MMD に関しては、ちょっとだけ宣伝させてください。
うん、はい。
MMD に関してはですね、まず、タケノコ処方の定期放送で自分がよく流しております。月曜日と火曜日、だいたい20時前後から始まりまして、21時あたりまで長ければやっております。
はい。
短い場合は1枠だけで終わります。
うん。
それ以外でもですね、先ほど言いました MMD 杯の、コミュニティで、うん、MMD 杯の季節に、うん、またそうではない時にはミクミクダンスコミュ、これは横文字になっておりますので、ミクミクダンスという単語で検索してください。その単語は動画見てれば必ずタグに入ってます、MMD の動画にはほとんどタグが入ってますので、その単語でコミュニティ検索するとミクミクダンスのコミュが引っかかります、
うん、
そちらの方ではですね、週一週間を通して、ほとんど誰かが毎日、うん、だいたいそうですね、早ければ夜の8時、9時、
うん、
遅ければ10時くらいから、平日でしたら12時ぐらいまで、
うん、
金曜日や土曜日であれば、場合によっては、27、8時まで、場合によってはオールナイトで朝までっていう、猛者もおりますが、
それは猛者ですな。
しております。ですね、はい、そもそもさっき言いましたエンドレスさんも長時間放送でその P 名を付けられた方の一人です。
ああ、そういう意味のエンドレスなんですね。
はい。まあ、ですので、朝までやるぞっていう宣言の時に流す、動画がですね、エンドレス宣言とみなされまして、オールナイトでやるぞって言って、
はい、
そうですね、大体朝の3時、4時まで平気でやってますね。ご本人がね、忙しい時には他の時間の取れる生の人にバトンタッチしたり、
はい、
まあ生放送の人にバトンタッチしたり、あるいは12時ぐらいで切り上げてしまったりということもありますけれども、
うんうん、
1週間を通してですね、他の生放送の人たちも日替わりでほとんど放送をやっておりますので、
うん、
もしよろしければそちらの方から、いろいろな動画を見るということから始めてください。見る専用の方がいらっしゃるっていうことは、それだけ制作者のモチベーションにつながります。
まあ、そうですね、う
ん。はい。作れないから参加しないじゃなくて、面白いものは見てやろうっていうことで首突っ込んでいただければと思います。
うん、
MMD 関係のコミュニティは他にもたくさんございますので、MMD の、コミュニティを皮切りにですね、
うん、
いろいろな MMD に関わる、コミュニティを巡っていただければと思います。
うん、
他にもね、耳慣れないかもしれませんが、歌うというシステムの音源たちがモデルになっていたりすることもありまして、そちらの動画もあったりしますから、
うん、
興味のある方はぜひ、そこら辺の単語も気になったら調べてみてください。
そうですね。まあ、
語ると長くなっちゃいますから。
そうですね。多分その辺の一個一個の、 単語に関してはおそらく、まあ、ニコでの検索かけていろいろ調べれば多分、はい、うん、一個一個は分かると思いますし、まあ、
大百科とかで見た方が早いかもしれませんね。
そうですね、大百科の方が早いですかね。
はい、
うん、
で観光庁ホイホイの大百科がすでにできている。
そうなんですか。
早いな。
まあそんなね、実は24時間以上経ってるけれども、未だに割とあわあわしてる、そんなムエピーさんなんですか。
はい。
はい。よろしく、ムエピーさんの世界の果てを探した男、ぜひぜひ見ていただければと思いしてて。ございます。はい。
あ、格好悪いけどもう一つだけいいですか。
はい、どうぞ。
あの MMD とあのタケノコ処方は大変近しいものがあるというのは自分も感じてるんですが、はい、ですね、MMD でホラーや怪談やってる方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね。
へえ。ですので、うん、あのタケノコ処方のジャンルと無縁ではないんですね。
はいはい。
なのでね、そういったことも考えますと、うん、あの、MMD とタケノコ処方にも交差する点が割と多いと思いますので、
はい。もしかしたら何かできるかもっていう。
はい。
ね。
あの、作ろうと思えば、それこそ本当にタケノコ処方の作品を、
うん、
今回みたいな透明の作品でも、
うん、
余力があれば、モーション、要するに動きとかの、あの、データをお借りしてきて、アニメーションでも、
うん、
あの、短いものでしたら表現できると思います。
うんうん、
いつかね、あの、140文字の物語の中から、一つぐらいアニメーションで作りたいなと思っているものがありますので、
うん、
そういった意味ではね、いつかあの、MMD の方をタケノコ処方の作品に、
うん、
MMD にタケノコ処方の作品を持ってくるというのも、ちょっと考えたりはしております。
うん、はい。ね、そういう可能性も、実は、あるんではないかという意味合いでは、ちょっと期待をしつつも、まあ、とりあえずは、受注をおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まだにあの手放しで喜んでいいのかちょっと自分であ
のね、たまちょいちょいね、チャットでね、明らかに打ち間違ってんのかなっていう感じがたまにあるんですが、まあまあ、今は、そんな時期だろうなと思うので、はい、特に突っ込むこともなく。
はい。
はい。まあまあ、これからもますます。頑張っていただければなと、
はい、はい、ありがとうございます。またあの MMD に興味のある方はぜひ問い合わせいただければ、うん、簡単なことでしたらば、はい、こちらの方からアナウンスできると思いますのでよろしくお願いいたします。
はいですね、はい。というわけで、わあ、もうだいぶちょっと5時間の30分からだいぶ経ってしまいました、ね、
すいません、
はい、はい、いえいえ、はい、といったわけで、そんな、まあ、ムメピーこと、表示さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、お疲れ様です、
はい。はい、お疲れ様です。
はい、失礼します。
はい。あれ、切れて、よいしょ。はい、ということで、ムーエピーさん、表示さんでした。ね、本当にね、全然知らない方は本当に知らないジャンルかもしれないですけど、多分、失礼。MMD の動画そのものとかはどっかで引っかかって見たことある人とかはいるんじゃないのかなとか思うんですけどね。だから、見ていただ、いろんなもの、一つだけじゃなく、二つ三つとかいろんなバリエーション見ていただければわかる通り、あれは今は本当に、ミクだけの、ジャンルではなくなっているというかね、幅広い表現ができるものという形になっているのでね、だいぶ、今は面白い、ジャンルな気がしますので、もし本当に全然興味ない、興味ないというか見たことないなとかっていう人は見ていただいて、そしてついでにひょうじさんのね受賞作とかもご覧になっていただければなと思う次第でございます。はい、はい、といったわけで、1時半か、あ、結構経ってんな。じゃあ休憩入りますか。はい、ちょっと長めに3曲ぐらいかけるか。ちょっと待ってください。はいですね、はい、OK。ということで、今 休憩中の曲の紹介です。なるみでつろうさんの火祭り土に返す菜の花の3曲になります。そうですね、1時間ぐらいで休憩入ろうかなと思ったら結構長めになってしまったので、3曲ぐらいかけておきます。では一旦休憩です。つってもこの後ずっとやることねえんだよな。なんか何もなければこのままダラダラ、終了するかなという感じですね。では一旦休憩です。
タケノコ書房の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る羽賀沼沙羅発案江ヶ崎シリーズ皆まで言うなタケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も残されたその唇ももう次の句を紡ぐことはでき。
常世の闇より来たりてロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族いざ水産黒見みさお著嘘つき曲馬だ竹の子書房学級文庫より好評配信中。
タケノコサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる数珠つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案履歴リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
本日も竹の子書房をご利用いただきまして誠にありがとうございます。館内ご来店中のお客様に
お呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様。ギリシャからお越しの高田幸太様。さてしは堀野様とリスナー様がお待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても、第1級竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。繰り返し、館内ご来店中のお客様にお呼び出し申し上げます。ギリシャからお越しの高田幸太様。ギリシャからお越しの高田幸太様。サデスパ堀野様とリスナー様が大変お待ちでございます。館内にいらっしゃらなくても、大至急竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。本日も竹の子処方をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。どうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。
竹の子、竹の子処方。
お送りしました曲は鳴海哲郎さんの火祭り、土に返す菜の花の3曲をお聴きいただきました。まあいいや今のはあれです。ちょっと休憩中にソーシャルゲームやってたんですけど、今イベントが発生してしまって、わあどうしようかなという、大丈夫かな。いや、はい。まあ、特に、特に何も、ないので、なんか朗読でもかけようかなと思ってるんですけれども、どうしようかな。なんか裏番が4つぐらい階段があるんで、なのでなんかそれに対抗して BL ものとかの朗読をかけようかなと、なんで BL やねんっていう気もするんですけど、かけようかなとか思うのですが、かな。まあ今日は、比較的穏やかな日なので、なんかたまにはええ声でもかけた方がいいかなと、思いますね。白磁のリスペクトの、白磁の空間リスペクトの、情熱の白磁に恋して、あたりをちょっと、久々にかけようかなと、思います。まあ、声でお楽しみいただいて、なんかあるとりあえず何もなければそのまままた休憩に突入しようかなとか思ってるんですけど、何もなければこのまま普通に朗読かけて、休憩やって、で休憩終わったらなんか普通にスレ読みとかするんですけど、なんかご要望とか大丈夫ですかね。多分僕へのご要望って何もないとは思うんですけどね、皆さんは、ちなみにね、ニョキラジホームの方ではね、何気に、投稿が1個ありまして、何のテーマ用でもないんですけど、ハンドルネームポンケンさんから、投稿がありまして、お、俺は触手だったらしい、
おっぱいおっぱいというね謎の投稿があります触手だったんですかね、よくわかんないですけど、そういうことみたいです、これに絡めて投稿でテーマっていうのも全然思いつかないのでまあなんか触手とは関係ないですが、これに絡めて投稿テーマって何も思いつかないのであなたの、あなたの職種体験を募集しますとかっていうのも、ね、変な話だしなっていう、大体職種体験ってなんやねんっていうのもあるけど まあというわけで、何もないので朗読かけようか一つだと13分ぐらいか、もう一個ぐらいかける、なんかリクエストとかあります、一つだ朗読ネタだと、職種について熱く語る、職種の職種について熱く語るって意味が分かんないけど、僕の中で職種はもう完全に陰柔学園なんですけどね、あれはまあご存知の方は、陰柔学園のアニメの方を、ご存知の方はいらっしゃるのかね、まあ現代忍者となんか魔物が戦うエロアニメなんですけど、あれの主人公が南大海っていうのがポイント高いんですけどね、まだこのブレイク前の、なでしこのルリルリルの前の、南大海なので、ちょっと割と元気のいい感じの、声をしてたなって、これが個人的には好きなんですけどね、そんなことはどうでもいいんだけどね、はい、じゃあとりあえずは朗読かけるか、はい、情熱の白磁に恋して、まあ、便器と、便器と BL ですねテーマとしては便器 BL ですね白紙情熱の白紙に恋してこちらをこちらを聞いただきたいかなと思います。で、かそのまま油断して休憩の曲に突入するかもしれないので行きましょう。はい、YouTube 準備はこれで OK かな。はい、でではでは、じゃあ一旦、朗読の方を聞きいただきたいと思います。
情熱の白磁に恋して、ストーン・アンジュ。これで完了っと。ユウキはトイレブラシをスタンドに戻すと水洗レバーを持ち上げた。それが最後の仕上げだった。ピカピカに磨き上げた便器を見下ろして自然と笑みがこぼれる。便器も嬉しそうだ。白磁の滑らかな曲線がプルルンと恥じらうように震え、心なしか薄桃に色づいていた。こうして見ると便器のフォルムもなかなか捨てたものじゃない。これなら拓也も喜んでくれるかな。ねぎらいの言葉もちょっと期待していた。そう、 ここは結城の自宅ではなく、付き合い始めて1年になる恋人拓也のアパートのトイレなのである。そのトイレでいそいそと掃除をしながら便器を見つめ、結城が幸せをかみしめちゃっているのには話せば長いわけがある。幼馴染の拓也と結城は思春期を迎えた頃から互いに友情以上の感情を抱くようになっていた。だがどちらもそれを言い出せずに何年も気持ちを押し殺してきたのだ。友人のままでいることを自らに強いてきた。男に好きだなんて言われてもきっと拓也は困るよね。そんなことを言ったら嫌われるかもしれないし。結城もまたそう考えてずっとこらえていた。
俺、結城が好きだ。
唐突にそう告白されたのが去年、東京の大学へ進学が決まった拓也の送別会からの帰り道でのことだ。はしゃいだ余韻でつい口をついて出た一言だったのかもしれないが、ともかくもその告白をきっかけに二人の交際は始まった。いわゆる遠距離恋愛。会えるのは月に一度か二度、結城がこのアパートを訪ねてきた時だけだ。大都会東京の片隅にある四畳半一間。風呂もなく、トイレは和式。かろうじて水洗。という昭和の香り漂うボロアパートではあったけれど、結城にとっては長い片思いの末にようやくたどり着いた愛の巣だった。古いのも狭いのもどうにもならないけど、せめて居心地のいい場所にしたい。掃除頑張らなくっちゃ。何かにせき立てられるようにアイノスとしての体裁を整えようと躍起になっていることを結城も苦く自覚していた。それはいずれ両親や友人たちに拓也との関係を知られれば引き裂かれるかもしれないと怯えているせいかもしれない。拓也の両親も結城の両親も決して悪い人たちではないが、息子がゲイだと聞いても平静を保っていられるほど進歩的というわけでもない。それにそんな先の見えない不安が一切なかったとしても、拓也の暮らしぶりはひどかった。やりっぱなしの汚しっぱなしで散らかし放題。油断すると何もかもが床に積み上げられて足の踏み場もなくなりそうだった。結城がピカピカに磨き上げたこの便器だって、ついさっきまではありえないくらいの汚れっぷりだったのだ。拓也のお母さん、マメな人だったからな。息子に掃除なんかさせたことなかったのかも。つい、ため息が漏れる。やはり、一度はビシッと言ってやる必要があるのかもしれない。甘い恋のささやきだけではダメだ。掃除は無理でも、せめて、散らかさない、汚さない生活をしてもらわなければ。よし、今日こそ言うぞ。結城が意気込んでそうつぶやいた瞬間、ドンドンドンドンドンとトイレのドアが叩かれた。別に用を足していたわけではないから鍵もかけてはいなかった。結城の返事も待たずにそのドアをバーンとばかりに開け放って、拓也がその狭い空間へと押し入ってくる。
おい、いつまでやってんだよ。
低い怒号。拓也は明らかにご機嫌斜めだ。あ、ごめん。でもほら、便器もすっかり綺麗になっただろ。結城はそう言って笑顔を向けた。白磁の便器が眩しく光っているのを見れば、拓也だって機嫌を直してくれるのではないか、と思ったからだ。もしかしたら、これからはもう少し綺麗にトイレを使おうと思ってくれるかもしれないとも、かすかに。藁にもすがるような心地で期待していた。だが、拓也はにがりきった表情のままだ。いや、むしろさっきよりも眉間のシワが深くなっているような気もする。
お前な、たまにしか会えねえってのに、ここに来るたび便器便器って。そんなに便器が好きか？
はぁ？何の冗談だと思った。半月ぶりに会ったのに、洗濯と掃除にかかりっきりだったのが不満なのだろう。それは理解できる。だが、投げかけられた言葉は、まるで便器と勇気の関係に嫉妬しているかのような口ぶりではないか。好きかって言われても、好きも嫌いもない。ただ、掃除が必要だと思っただけ。それだけなのだ。
お前、俺と便器と、どっちが大事だ？
わけのわからない、理不尽な二者択一を迫られて、勇気は泣きたくなってきた。だが、拓也は真剣そのものだ。何言ってるんだよ。拓也の便器だからこそ、僕はこんなに。声が涙で震えた。付き合いが長くなれば、恋人とトラブルの一つや二つあるものだろう。時には喧嘩だってするかもしれない。それは男同士だからとか、遠距離恋愛だから、なんていう事情とは全く別の話だ。勇気だってそのくらいのことは分かっていたし、それでも拓也となら乗り越えられると思っていた。それなのに、気持ちが伝わりきれない切なさをまさかこんな形で味わうことになるなんて考えたこともなかった。しかもよりにもよって便器を挟んで睨み合いながら。
俺はお前を独占したいんだ。お前がそんな顔して俺以外の何かを見つめているなんて我慢できない。それがたとえ便器でもだ。
拓也はそう言うや、勇気を抱き寄せた。拓也。ドキリとうずくように胸が高鳴った。拓也の少し乱暴なくらい力のこもった腕、その腕にぎゅっと抱きしめられた瞬間、勇気はトイレをきれいに使おう的教育目標を掲げていたことなんか、すっきりさっぱりと忘れ去ってしまっていた。だが、その理由は拓也に抱きしめられたから、だけではない。便器から強い視線を感じたからだ。掃除を終えてピカピカの便器に水を流した時には、あんなに嬉しそうだったのに、今はまるで恋人の不貞を責めるような冷ややかさだった。今は白磁の肌合いもその艶やかな輝きを失ってくすんでしまっている。それは明らかに嫉妬と呼ぶべき感情の発露だ。この便器はもしかして僕のことを。その時に勇気は初めてそう気づいた。白磁の肌を薄桃に染めて勇気を見上げていたあの視線は、便器の恋だったのだ。いじらしさがじわりと胸にしみる。その気持ちを嬉しいとも思った。そして自分もまた他の便器には感じたことのない特別な思いをこの便器に抱いていたのだと、いやおうなく気づかされてしまった。だから拓也がこんなに嫉妬している。拓也と便器、その二つの存在に板挟みになって、勇気の気持ちは激しく揺れていた。
なあ、勇気、いいだろ？
その拓也の性急な欲望に、体が熱く震えた。いや、震えたのは勇気ばかりではない。抱き合う拓也と勇気の足元で、便器が怒りもあらわにブルブルとその身を震わせていた。便器の奥で陶器の砕ける鈍い音がして、そこに溜まった水がボコボコっと泡立つ。それはまさしく、便器のハートブレイクというよりない悲壮感に満ちた音だった。だがそれでも 勇気には拓也の腕を振り切ることはできなかった。便器の視線を感じているのに、いや感じているからこそ頭の芯がとろけてしまいそうな快楽の予感に打ち震えていた。せめてトイレを出てから、そう頭では思っていても、一度火をつけられた感情の高ぶりはもうどうにもならない。ほんの一歩か二歩でトイレから出られる。狭いアパートでは十歩もかからずベッドに転がり込むことだってできるだろう。だがその何もかもがたまらなくもどかしい。ダメ、タクヤ、便器が見てる。そうささやくだけで精一杯だった。また奇妙な音がした。便器の白地の肌を汚してどす黒い色合いの物体がせり出してくるのが視界の端に映っていたが、勇気にはもうそれが何かを考えることもできなかった。むさぼるように交わす拓也との口づけだけに感覚のすべてが支配されてしまいそうだ。ボコボコ、その不吉な音はまだ続いていた。排水管から浄化槽へと続く曲がりくねった道筋にたっぷりと詰まったものが、勇気への思いとともに今まさにドプッと音を立てて噴出しようとしているのだ。だがその音が惨劇の序曲であることをまだ勇気は気づくことができずにいた。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著、百目、タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断恋愛ウダイッターからのお題をもとに、さまざまな風景で描かれた百通りの恋模様。寺川のりと編著、恋愛百景、タケノコ書房タケノコノベルズより好評配信中。診断の結果が出ました。三つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴をタケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より好評配信中。
出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師会談。雨宮淳二編著、悪質怪談と言ってグラスを置いたという、タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
とコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とは、ツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
はい、お聞きいただきました、朗読が、情熱の白磁に恋してで、休憩中の曲は2曲のつもりが3曲かけてしまいましたね。鳴海哲郎さんの鳥を慕う、鳴海哲郎さんマダラ、そして The Arthur さんの Beautiful Future、3曲でした。特になんか、ゲストさんはもういないので、このままフェードアウトしようかなと、思います。そうだ。で、なんか、ちらっとき、ちらっとした訂正ですけど、Kindle のタイトルはどうも有償配信だけじゃなくて無償配信という選択肢もあるらしいです。はい。もしかしたらそういうパターンもある可能性も、あるのかなという感じですね。はい。で、掲示板の方するように。2番トンさん、表示さんの動画 URL、ですね、コピペしてくれました。ありがとうございます。こちらの方から、ムーメン P さんの今回の、環境庁、環境庁賞受賞作品、が見れると思いますので、よろしくお願いいたします。3番おニコ生ユーザーその1さん、はい、間に合った、来てますよ一桁リスナーいや一桁でも、リスナー様ありがたいものでございますよ。はい、ありがとうございます。はい、4番投票孫さん、ヒューさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。一応30分ぐらいというご約束だったので、それぐらいを目処に、ご出演願いました。はい、5番、ジャミロコワイさんっていうのは、これはどうもね、PC 操作を寝ぼけてって、間違った書き込みだったみたいですけどね。まあ、問題はないかな、このままでも。ただ、気になるんですけどね、石焼き芋名作誕生っていうのは、一体どんな名作だったんだろうっていうのが気になってしょうがないんですけどね、これ。まあ、ちょっと、冬、誤爆だったみたいです。はい。で、ゲーニョホームの方も特にはないのかな。まあ、先ほどのあれをもう一回言うと、ポンケイさんの、投稿は、俺は食事だったらしいっていうことで、おっぱいおっぱいとかですね。こんなもんかな。これなんか宣伝あったかな。とりあえず今週は、Kindle 版の、凛太郎のこと、猫好きの方、まあ、ペットから飼われてる方もそうなんですけども、それ以外の方も、ぜひぜひ、 読みいただいて、涙していただければなと申し上げございます。それが何かあったかな。僕からのお知らせ的なものは、なんか確かに2冊ぐらいなんか関わった本は出てるはずなんですけど、まだあの本のサンプルが来てないですよね。なので、困ったなっつう感じかな。毎月やってるアプリフォンの 新しい号と、あとは、なんだっけな、あれ、ガンダムトライエイジのファンブック2の方も、お手伝い、いたしましたというと、確かその2冊が出てるはずなんですけど、まだサンプル来てねえんだよな。でもサンプルというか見本しか来てねえんだよな、こっちが。確かその2つが、順当に言ってればリリースされてたはずでございます。はい。まあ相変わらず僕の関わる本に関しては、このニョキアジリスナーの方たちは気になってるっていうか、あの買われる本のジャンルなのかなっていうのが、いつも宣伝しながら気になってるんですけどね。まあまあ、もし万が一興味あればぐらいで、お無理に、とは申しませんので、という感じですかね。はい。まあなんか追加の宣伝もないようなので、ああ一応あれか、あとはあれですね、あの長安の方、やっておりますので、お気が向いたら、投稿、もしくはあの公表などをしていただければなと思う感じですかね。はい。これはあの竹田書房とは全く関係ないんですけども、竹書房の方で、まあ、怪談好きが、詰まる祭典でございますので、まあどしどしよろしくお願いいたします。そんなもんかな、そんなもんだったような気がするです。はい。じゃあ今週のニョキニョキラジオこの辺かな。課長の方の問題をどうしたもんかなっていうのが、マイちゃんシフトに対応するべく、ね、一応今後は本当にあの録音シフトに多分、まあ、頭とこのケツの方は僕の方が主にあの普通に今まで通りやっていくと思うんですけど、間にその録音を挟むような形なのかなという感じで、でまあ、ゲスト様いらっしゃればゲスト様なんですけど、という感じのシフトになるかなという感じなんですけど、まあそれをやるにしても録音をする機会も受けなきゃいけないんで、もうちょっと課長は僕とコミュニケーション取ってほしいな。いついつ空いてるよとかをいきなり言われてもこっちも対応できないので。予定どうすかとか、なんかその辺のすり合わせもちろんね、なんか何とかしてくんねえかなと、いきなり言われてもこっちもわからんだよっていうことになるので。よろしくお願いします。はい、という感じですかね。はい。じゃあ、今週のニョキニョキラジオは、まあでも一応2時間ぐらいやったのかな。今現在0時3ですね。はい。まずこの辺でお開きでございます。MC は朝ですが、堀の、また来週も日曜夜10時から、放送したいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、この辺で、あ、はい、では今週はこの辺で、皆さんおやすみなさいませ。
たけのこ書房。 総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
したくない気持ちが時間の
てしまう何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだずっとずっと空回りしてんだ
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。
もうこんな時間か。
眠いのかい？でもまだ寝かせない。
週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろ。
眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み。
おやおや、
さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。さあ明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。安心してお休み、僕が起こしてあげるから。明かりを消すよ。そろそろ眠る時間だね。いつもより少し遅くなったことを怒っているのかい？ごめん、君の怒った顔が見たかったんだ。でももういい、僕は満足したよ。さあ君も暖かくして眠るといい。パソコンの電源は僕が落としておくから。